こんにちは、吉田です。
こんにちは、辻です。
今回は特別編というか、毎回あの AI とデータサイエンスの話題を話すっていう口上を言ってるにもかかわらずそんなにデータサイエンスの話とかしてないじゃないかっていうコメントを見かけたので、まあ、最近のいろいろ気になったニュースとか時事ネタとかの AI データサイエンス界隈の話っぽいことをしようかなっていう短い番組を始めようと思って撮り始めてます。
だいたい15分ぐらいでスパッと話せる内容って感じですかね。
ですね、15分20分ぐらいで終われたらいいですね。ということで、じゃあ第1回目は辻さんの最近気になったニュースをお願いします。
はい、まあ大きくは2つくらいお話しできればなと思うんですけど、
うんうん、
僕は最近ずっとこの機械学習とか、まあ機械学習に限らずですけど、まあ勉強は本を読むんじゃなくて YouTuber から学ぶというスタイルにここ 2,3 ヶ月移行しており、
うんうん、
それで見つけたこうこれみんな見とくといいんじゃないかなと思った動画を一つ紹介したいなと思います。
はい。
で、リンクは多分書ノートには貼っていただけると思うんですが、
はいはい、
そのレックス・フリードマンっていう、MIT の教授なのかな、 MIT でも、深層学習系の話を教えてる人が最近公開した、先月公開したような動画で、ディープラーニング・ステート・オブ・アートって言って、まあ、ここ最近のディープラーニングの流れだったりとか、今ホットなことってどういうことなんだよっていうのを大体1時間ぐらいかけてひたすら学生に説明してくれるとい こう授業動画があって、
おいいですね。
で、まあ結構ニッチというかマニアックなネタにもかかわらず、もう33万件ぐらいみんな見てて、
本当だ、
海外ではだいぶ多分メジャーな動画なんじゃないかと僕は思っております。うんうんうん、まあ、確かにすごいキャッチーだし、
うん、これ投稿しかも2020年1月10日だから割とこの前ですね。
そうそうそう。です
ごいな。
なんかどういう内容を話してるかっていうと、まあ、一番初めは本当ディープラーニングって、どういう感じで、ここまで成長してきたのかねみたいな話を初めにしてて、
うんうん、
でそれこそニューラルネットワークそのものができたのってこう発表されたの1943年とか、
うん、
こう戦前というかまだ日本はガンガン太平洋戦争をやってる頃にニューラルネットワークが生まれ、
うんうん、
っていうみたいな話がこうバッと続いてて、でその時に僕全然こうこの深層学習の歴史とかあんまり知らなかったんでマジかよと思った話でいくと、
うん、
深層学習の特に画像系で使われる CNN ってあるじゃないですか、コンボリューショナルネットワーク、はいはい、うん、あれってもともとあの発想自体は1979年にもうすでに発表されてるんですよね、
うんうんうん、古いらしいですね、意外に。
そうそうそう、だからうわもうガンダムと同じじゃんと思って
そうガンダムとニューラルネットワーク、
そう CNN とガンダムは同時に生まれてるんですよ、
うん、
でそれぐらい昔からあるやつで、しかも考え出した人ってこう福島邦彦先生っていう、
うん、
日本の、
人ですね、
そうですね、その脳科学系のやつをずっと研究されてた方がこうその畳み込みニューラルネットワークっていうのをもうすでにそんなに昔から考案していたっていうのを、まあ、こうバーッと紹介したりしてて、まあ、だから今使われてる技術って確かにその計算量が多すぎてこう今まで発展してこなかったけど、
うん、
なんか基礎理論みたいな話っていうのは意外と昔からあるものをずっと今も使ってるっていうのが多いんだなっていうのをまずこれを見ればわかる、
うんうん、結構歴史の話から始まるんですね。
そうですそうです。
へ
ー。で一通り歴史の話した後は機械学習じゃないや深層学習のライブラリーは2020年どうなるみたいな話とかもあって、
うん、
まあ、内容としてはテンソルフローとパイトーチどっちかねみたいな話が
と
続いていく感じですね、
うんうん、
でなんか結構網羅的にこの人、 なんか紹介してくれてて、その後、うん、自然言語系で、最近ホットなの何かみたいな話っていうと、まあここ1、2年でバートって出てきたじゃないですか、
うんうん、
自然言語系で。でそれの元になっている、トランスフォーマーっていう手法があるんですけど、
はいはい、
まあ、そこの解説だったりトランスフォーマーの何がすごいのかみたいな話を結構15分ぐらいの尺で喋ってたりします。
なんか今パッと見る感じ数式とかは全然なくて、本当に黙々となんて言うんだろう、概要というかこんな感じのものだよっていう話をしてくれてる感じなんですかね。そうそうそうそう、
だからここがすごいよ的な話をしてて、で2020年はこういう感じの展望になると思うよみたいなのまでそれぞれのセクションでこう説明してくれてるんで、こうあんまり深層学習詳しくないけど、いろんなジャンルで今最先端って何かみたいなの知りたかったらこの動画見ると一番手っ取り早くわかるかなと僕は思いました。
居酒屋でドヤ顔できる、
そうそうそうそう最近流行ってんのこれでとか、今後多分こうなるててみたいな、
うん、あでも本当にすごい教科学習の最近見たような内容とかも全然入ってますね。
そうそうそう、でこの人自身は多分自動運転の専門なんですよ、だから他の動画とか見ると、うん、テスラのイーロン・マスクにインタビューしてたりとか、
うん、
そういう動画とかも上がってて、まあ、多分そこがこの人のメインどころなんですが、
うん、
まあ、それに限らずこう学生に広く深層学習って今こんな感じだよっていうのを教えてくれてるのをさらにこう全世界に発信してくれてて、なんていい人なんだろうと僕は思ったっていう、うん、
すごいですね。これ本当に1時間27分の動画ですけど、なんか黒板の前で黙々と喋ってるのにプラススライドの画像が載ってるみたいな動画ですね。
そうそうそうそ
う。これはあの日本語字幕とかもつくんですか？
これ多分、
英語オンリ
ー？PC で見たらあの YouTube 側が勝手に日本語に自動生成するようにはなるはず。
でも字幕は確かにアメリカ英語となんか自動生成の英語だけしか選択肢にはないかな。
で自動翻訳みたいなところを選ぶと、
そんなのある？
あるある。
なんか自分は英語の見方しか分かんない、 YouTube あんまり見ないから
なるほど、
うん、でもまあテキストも出てるし字幕も英語では出るから、まあまあ
そうで英語っていう敷居がありますが、
うん、
でもあの代わりにそのパワポをふんだんに使ってくれてるから雰囲気はつかめる気がする。
そうですね、めちゃくちゃ若い先生ですね。
そう、なんか2015年に一瞬だけ Google にいて、その後ずっとこの MIT でやってるんで、なんか就職する年齢とか考えると多分30代とかぐらいのはず、
うん、いやすごいマジで若そうな人で、なんか黒いスーツとネクタイと白いシャツ着てるから葬式に出てるみたいなって思ったけど、
でも大体このスタイルですね。
そうなんだ、これがファッションスタイルなのかな、
この人のスタイルですね。でちょいちょい車の中でギター弾く動画を上げるっていう謎の人ですね
自動運転の人だから。
そう、いやそういうことなのかな、いやでももう上げないのかなと思ったタイミングでこうその意味不明なやつ上げてくるからアップされたのを楽しみに見たらそういうやつで、いやいやそういうことじゃないんだよなっていう、
うん、あ確かに、まあ、自動運転っぽい内容を説明してる、もう僕全然見てないですけど今スライドパンパンパンって見ていたら自動運転の内容っぽいところはボリュームが比較的多い気がしますね。専門の人だからちょっとじゃあ見てみます。辻さん年末に聞いたでもあの YouTube でデータサイエンス学ぶまとめみたいなの書かれてましたけど、
はいはい、
めちゃくちゃ見てるんですね本当に。
そうっすよ、あれは本当に、あもうこんなに見てるんだったら記事にしてしまった方がいいと思って書いたんで。
すごいな、そんなにいいんですね。 単純にクオリティが、
ああそうそう、やっぱり見てもらいたいからこう、うん、おのずとクオリティが上がるっていうのはあるんじゃないかなとは思いますね、
うんうん、いやなんかあんまり興味なかったんですけど、うん、なんだったっけ、いつか辻さんが話をしていたこういう動画ってちゃんと YouTube で見せる用の作りになってて理解をちゃんとさせるようになってるから素晴らしいみたいな、
うんうん、
単純に本当に大学の授業をただ単にビデオで撮ってるだけで、うん、なんか分からせようとかではなくてなんかライブストリーミングしてるだけの授業とは格が違うみたいな、
そうそうそう、呼び乗りさんとかはそうですね、もう完全にこう、うん、いかに見てもらうかをこうめっちゃ考えながら撮ってるんだとは思います、うん、
だから東進ハイスクールみたいなもんですよね。
いやね、あれがタダで見れるんだから商売上がったりですよ、う
ん、いや本当になんかそれを聞いてあちょっと面白そうと思って聞いてみたくはなりましたけど、見てみようかなと思って。
でも、
まあ、これ見ようかな、うん、
めっちゃニッチなんでなんか伸びる動画と伸びない動画めちゃくちゃはっきり分かれてるけどこうひたすらこう積分の演習とかを上げてくれてたりするんですけど、いやもうものすごいマニアックだな
でもなんだったっけ、小学生でしたっけ、統計検定1級取ったのを YouTube だけで勉強してやったとかありましたよね。なんかそれっぽい話が だった気がする。
あなるほど、そこまで知らなかった、
うん、いやもうなんか学校の授業じゃなくて全部 YouTube で勉強しましたみたいな感じの、
うんうん、でも、
まあ、できるんだろうな。
設計台数とかは大学でなんか話聞いた時よりも絶対この YouTube で学んだ時の方が理解度は進んだけど
すげえ、ちょっとそういうのも全部小ノートにじゃあ貼っときましょう。
そうだって分かんなかったら何回でも聞けるじゃん。
でもそれで見て分かるっていうのがやっぱしすごいですよね。そこだけで完結できるっていうのが理解が、普通だって本とか読んでても分かんないところはもうとにかく分からんみたいになりそうなもんですけどね。
あでもそれこそなんかみんなが分からないだろうなっていうところはめっちゃ時間かけて説明してくれるから、
うんうんうん、
こう教科書みたいになんというかこう一通り埋まってるというよりは分からなそうなところはめっちゃ深くやるし、うん、こう流せそうなところは流してやるみたいなところがいいのではと思いました、
うんうん、すごいですよね。たとえ多分その事前というか、まあ、別の動画を配信した時のツイッターの反応とか YouTube のコメント欄の反応を見て、あここやればいいんだなとかここが難しいんだなっていうのを元にして作ったりしてるんですよね、うん、
しかも確かに YouTube のコメント開放しとけばなんかフィードバックももらえてなおさらクオリティ上げれていいよね、
うん、うん、いや本当にすごい。あそうか、じゃあちょっと辻さんおすすめのやっぱりあのキータに出されてたやつ見ていってみよう。
でもあの星低くしてるやつは本当に見づらいから星高いやつだけでいいよ
そうお気に入り登録していこうじゃあ、うんうん、
なんで僕は YouTube を見てるっていうのを勉強に加えていいんだったらここ数ヶ月は異常なまでに勉強時間が増えましたね
いいですね。いやいいんじゃないですか全然
ね、
時代はどんどん今変わってきてるんで、
いや適応していかないと、
うん、YouTube から勉強しましたっていうデータサイエンティストいっぱい出てくる。いや普通に多分出てくるんだろうけど、
出てくるんだろうな、
うん、
しかもめちゃくちゃいろんなコンテンツあるし、しかもなんかその人のがよく分かんなくても、まあ日本語だとあんまりないけど海外英語でもいいんだったらいろんなバージョンというかいろんな人がいろんな取り方してるから、この人分かんなくても別の人でやってみよう、うん、で全然通用するんで、
うん、うん、
それで成立しちゃいますね。
うん、ただなんかそういう時って日本語字幕とかも普通につくもんなんですか YouTube って。
ああいやほぼつかないかな。でも、うんうん、日本語で見てないことの方が多いかも。もうあの、うん、英語の字幕さえ出てればまあなんとなくわかるんでいいかなっていう、うん、
そうですね、業界の単語だしな、まあ
そう。ただでもそれで思ったのが、結局この機械学習とか深層学習をなんかそういうので勉強しようと、まあでももしかしたら別に動画に限らずちゃんと勉強しようとしたら英語を分かんないとダメなんだろうなっていうのは、
うん、
なんかその動画を漁ってて思いました、
うん、
日本語で全ての情報をこうすぐにキャッチしようと思ってももう限界があるっていうか、
うん、そうだろうな。特に YouTube のコンテンツなんて 海外の有料のやつの方が膨大にあるだろうし。
そうなのよ。
うん。それを言って英語を勉強しようってやってるうちに、めっちゃすごい字幕がしれっと YouTube で日本語字幕が出始めたりしたら面白いですけどね。
ね、すごい。しかも高精度に出てたらもう、
うん、先越された感。
先越された。
機械に。
いやでも。
ありそう。さもありなん。そしたら、いい感じの時間なんで、一旦これで、この YouTube 版は終わりにします。
はい。ありがとうございました。はい。